代わっては埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナーです。最終回の第7回のテーマは筋肉と骨に大切な4つの栄養素の後編です。前編では4つの栄養素のうちの1つ目、タンパク質について解説しました。
2つ目の栄養素はカルシウムになります。骨がカルシウムが大事というのは非常に一般的なことかなというふうに思います。で、このカルシウムというのは体の中でどんな働きをしているかといいますと、いろんなところので重要な働きをしています。で、体にとっては非常に重要な物質なので、血液中のカルシウム濃度が一定に保たれるということが大前提です、体の中では。ですので、血液中のカルシウムが減ると、どっかからか補充しなきゃいけない。カルシウムが減ったり増えてしまうと、すぐに病気ということになってしまう。体にとって非常に危機的な状況になってしまうので、カルシウム濃度が下がったり上がったりした場合には、特に下がった場合には、貯蔵している場所からすぐに血管に補充するというようなことが行われます。ですので、カルシウムというのは貯蔵しておくことが大事なんですね。その貯蔵施設が骨ということになります。ですので、カルシウムの摂取が少なくなって、血液中の濃度が下がる状態に陥ると、どんどん骨からカルシウムが血液中に溶け出していって、骨がスカスカになっていくというような状況になります。そういった状況が骨粗鬆症ということになります。ですので、カルシウムは積極的に取っていかなければいけないんですけれども、日本人はカルシウムが少ないというふうに言われています。大体日本人の平均は大体500から600ミリグラムというふうに言われているんですけれども、必要量は800から1000というふうに言われています。ですので、200から300ぐらい少ないというふうに言われていますので、その不足している200から300グラムを食材から取っていくというのが大事になります。で、やはりおすすめは牛乳とかヨーグルトの乳製品になります。これはカルシウムの吸収率も非常に高いので、牛乳やヨーグルトにカルシウムが含まれているのは皆さんご存知だと思いますので、そこをやっぱりしっかりと取っていただくというのがいいかなというふうに思います。だいたい1日牛乳1杯とヨーグルト1個ぐらいを取っていくと、その不足分が補充できるというようなことで考えていただければなというふうに思います。で、カルシウムに関してはちょっと注意点もありまして、カルシウムのサプリメントの過剰摂取は心筋梗塞のリスクを向上させる可能性が指摘され始めていると。ちょっとまどろっこしい言い方になってますけれども、カルシウムのサプリメントは過剰に取りすぎない方がいいかもしれません。また、リンとか食塩はですね、カルシウムの吸収を邪魔したり、外にカルシウムを排出してしまうという、カルシウムにとってはマイナスの働きをしますので、食塩の取りすぎ、とかリンの取りすぎは注意をください。特にインスタント食品には大量のリンが含まれておりますので注意が必要です。ビタミン D、ビタミン D 皆さんご存知な人もご存知でない方もいると思いますけれども、ビタミン D は骨折や転倒予防に単体で効果があるというすごい栄養素、非常に重要な栄養素になります。働きとしては、小腸からのカルシウムの吸収を促すということで、小腸から骨にカルシウムを引っ張ってきてくれるような働きがありますので、カルシウムだけあっても、このビタミン D がなければ骨に貯蔵されないというようなぐらい重要な物質になります。で、このビタミン D に関しては、日光によって皮膚で合成されますので、日光の中に含まれる紫外線によって、浴びることで皮膚で合成されるようなことになりますので、春とか夏とかですね、日差しの強い時期であれば1日15分ほど顔や手に当てれば十分になります。ご注意いただきたいのは、紫外線に浴びなきゃいけませんので、家の中にいたりとか、あと UV カット、紫外線カットのクリームを塗ったりすると効果が失われますので、そういった部分抜きで皮膚に当てていただくというのが大事かなと思います。一方で、秋の後半から冬にかけては日光だけではビタミン D が不足しますので、 食事で摂取するしかないかなというふうに思っています。この場合、鮭やサンマの魚ですとか、天日干しのキノコ類などがビタミン D を多く含んでますので、そういった食材から摂っていただくというのがいいかなというふうに思います。最後のビタミン K という栄養素になります。これも骨を強くする栄養素の一つになります。このビタミン K というのは、まあ、骨を強くする、まあ、石灰化に必要なタンパク質で、まあ、骨を強くするような作用があります。ですので、このビタミン K が不足すると骨折が多くなるという事実が分かっています。で、このビタミン K を多く含む食材というのは、やはり納豆が圧倒的に多いということが分かっています。で、その他は、モロヘイヤ、小松菜などの緑の野菜がビタミン K を含むんですけれども、やはり圧倒的に納豆かなというふうに思います。で、この納豆に関しては、納豆を多く摂っている地域ほど骨折が少ないということがもう分かっています。納豆というのはなんとなく西日本の方はあまり食べないというイメージもあるかなというふうに思うんですけれども、大腿骨の骨折は西日本に多くて東日本に少ないと。納豆の摂取量と真逆になるということが分かっていますので、おそらく推測ですけれども、このビタミン K という栄養素が、作用して、納豆の摂取量と骨折の発生率が正反対になる。っていうような現象が起こっているのではないかというふうに言われている。そのぐらいやっぱこのビタミン K という栄養素はですね、重要なので、納豆や緑の野菜で摂るようにしてみてください。以上、タンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K という4つの栄養素が筋肉や骨に非常に重要ですので、こちらを意識的に摂るようにした上で、しっかりと運動していただけるといいかなというふうに思います。最後、まとめになります。私の話の中で、足腰を健康に保つためと運動と栄養の3つのポイントをお話ししました。まず1つ目が、バランスの良い運動習慣をつけるということで、筋トレやバランストレーニングとともに、多くの種目を、やるような運動習慣をつけてください。で、2つ目が、活動性の高い生活を送るということで、なるべく座る時間を減らして、1日60分。ぐらいの時間を動いていただくというのが一つの目標になります。この動いていただくのは運動するだけではなくて、生活の中で家事をする、買い物をする、まあ、いろんな活動も含みますので、全体で1時間ぐらい活動性の高い生活を送ってください。で、最後に、運動だけではやはり足腰強くなりませんので、適切な栄養摂取を行う。特に筋肉や骨にはタンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K が重要ですので、これらの栄養をしっかりと取りながら、自分のペースで運動を続けていただくといいかもしれません。以上になりますが、私の足腰を健康に保つための運動と栄養ということで、話を、終わりにいたします。皆様ありがとうございました。